北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。11月前半配信スタートでございます。ね、11月に入って皆さんね、ちょっと肌寒いね、肌寒い季節を過ごしていらっしゃるんではなかろうかと思いますが、どうですか？なんかね、もう10月から一気に東京なんかね、冷え込みまして、なんかね、10月にあったんすよ、冬みてえな日がで、この収録をしてる日からすると割と最近なんですけども、なんすか、北海道と変わらん気温、東京がで、ね、一気に冷えた日がありましてね、もうその日はやばかったね。それを体験した関東近辺の人たちはわかることでしょうそれまではね、結構あったかかったのよ。もう25度超えるようなね、気温だったのよ、最高気温は大体。まあ、だからさ、寝るときとかも、もう普通に、軽く毛布でもかけときゃいいか、くらいにね、思ってたのに、急になんか、12度とかさ。寒いもんだからね、もう、追っつかないのよ、衣替えというか。布団を引っ張り出すところから。もうね、てんやわんやでした。もう寒くて寝れねえんだもん。もうだから冬用のパジャマっていうか、スウェットをね、引っ張り出し。もうね、本当に大変でしたけど、皆さん大丈夫でした？風邪ひいてないですか？私はもう、その次の日はね、鼻水垂らしてた、さすがに。もうね、なんとか引っ張り出したけど、寒かった、もう体がね、ついていってなかった。やっぱ季節のね、変わり目が一番寒く感じるって言いますから、だから、ね、今のね、この11月、入って11月も、本当にまだ季節、秋から冬に変わるっていうところだと思うので、皆さん、急激なね、冷え込み、本当ね、注意していただきたい。まあ、さすがにもうみんな冬仕様になってるかな。パジャマとかね。スウェット類ね、寝巻きもそうですし、お布団もそうですし。ね、本当に私その時なんかね、もう毛布2枚に、羽布団、ちゃんとした掛け布団かけてね、もうひたすらくるまってた。なんで、皆さん、今の時期が一番やばいですから。ほんとね、冬入りきっちゃえば、意外と体がね、寒さに慣れてますんで、なんとかね、耐えられたりするんですけども、今を、ほんとね、大事にしてほしい。あとね、インフルエンザとかもね、始まる時期だと思うので、皆さんほんとね、注意してくださいよ。そしてそして、まあ、11月はね、いいよね。何がいいって、祝日がね、2日あるじゃない。もうすぐ目の前の文化の日。11月3日と、あと勤労感謝の日、11月23日ね、2つ祝日があるんでね、まあ行楽真っ盛りね、秋のね、紅葉だったりをね、楽しめる時期だったりもしますのでね、ほんと楽しい11月ね、ノベンバーにね、していきましょうということでね、こんな、まあ、寒さ対策とかもね、教えてほしいよね。今更ながらも私まだね、東京寒いと思ってるから、北海道出身だけどそんなね、寒さ対策情報も皆さんから教えていただきたいと思います。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。 この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション。ション。ション。はい、というわけでね、始まりましたコーナー、トンボの妄想ナレーションでございます。このコーナーは私トンボがですね、自分がその時気になってる物事だったりとか、まあ、関心事についてまあ調べたりとか、もう本当に完全な妄想、想像、空想で、作り上げた、原稿を皆様にちょっと紹介してね、聞いていただこうというコーナーになっております。まあ、本当ね、冒頭でも喋りましたけども、本当時期的に急にね寒くなってきましたからね、本当ね、その寒さから体を守りたいという思いからちょっとね、暖かさを意識したナレーションをね、今回は2つご用意しております。なんで、まあ、まず1つ目、ちょっとね、このナレーションはね、この配信日11月1日にちょっとだけ関連するねナレーションにもなっておりますので、そんなところもちょっとね気にしていただけると嬉しいなと思います。では聞いてください、どうぞ。
夜の冷え込みで冷たくなった体を温めてくれるのは、香り高く体内に染み込む焼酎のお湯割り。これで一杯やって温まったら、2杯目に向けてちょっとつまみでも作るとしますか。冬のお湯割り本格常駐。
はい、というわけでね、聞いていただきましたね。やっぱ体ね、冷えた体にクッとね、一気に体に火を灯してくれるのはやっぱお酒の力かなというところもありまして、こんなちょっとお湯割りの CM 風にね、ナレーション作らさせていただきました。で、まあ、何が11月1日にちなんでたかと申しますと、実はね、11月1日がね、本格焼酎と泡盛の日というね、記念日になってるそうでございますね。なんで、まあ、11月1日今日は皆さんね、晩酌は、まあ、焼酎か泡盛なんてので、ちょっと引っ掛けていただくのはいかがなもんでしょうか。そしてね、このね記念日があったんで、まあ、ちょっと、まあ、まあ、スマホで、まあ、調べたりするわけですよ、私も。まあ、ナレーション作ろうと思ってね。それで初めて知ったんだけど、俺、泡盛ってさ、俺ずっと、なんか、沖縄で作ってる、なんか、焼酎的な、なんか、お酒なんか、を、泡盛っていうもんなんだと俺は勝手に思ってたんだけど、なんか、ちゃんと定義があるのね。なんだろう、沖縄で作ってるとかじゃなくて、なんか、黒麹を使ってて、あと、原料が、日本のお米とかじゃなくて、ジャポニカ米じゃなくて、タイ米とか、なんか、そういうのを原料にして作ってるのを泡盛って言うんですって。てっきりなんか、沖縄のなんか、度数強い酒、青森なのかなと思ったけど。で、青森も焼酎の一種なのね。なんか、そんなのを知ったので、ちょっとね、今まで、なんか、青森ってなんかすごい沖縄の強いお酒なんのかなと思って、ちょっと僕、そんなお酒強いし、手が出ないかなと思ってたけど、なんか、焼酎の一種って聞くと、あ、なんか飲んでみれるかなと思うので、ちょっとね、今度、挑戦してみようかななんて思っております。なんでね、ぜひぜひ、 そう、意外と、なんか、そんな普通の、よくね、我々が飲むような焼酎と変わらないんだと思って、皆さんも、ね、今までそんなに泡盛に手を出してきてない方も、よかったら、私と一緒に手を出してみませんか？というわけで。まあ、こんなところで次のね、ナレーションに行きたいと思います。次もね、やっぱね、ほんと、このね、ナレーション考えてる時期がね、多分ね、寒かったのよ。だからね、もう一個ちょっと体を温めるようなナレーションになってます。さっきも言いましたけど。まあ、体温める。そして、まあ、やっぱね、体温めると言ったら中からよ。まあ、さっきはね、飲み物だった。アルコールだったけど、まあ、次は、食べ物。というわけで、まあ、そんなね、体温まる食べ物のナレーション、次聞いていただきたいと思います。聞いてください。どうぞ。いろりからほのかに香ばしい香りが漂ってきたら、もう少し。軽く焦げ目がついたきりたんぽを鍋に投入すれば、素朴な味で体を芯から温めてくれる秋田の郷土料理、きりたんぽ鍋の完成。家族でいろりを囲む時間。はい、というわけで聞いていただきましたね。きりたんぽ鍋についてね、ナレーションさせていただきましたね。なんで今回はこのね、秋田のきりたんぽかというと、まあ、皆さんね、ご存知、11月11日ポッキー&プリッツの日、およびね、前にも何年か前とかにも言いましたけど、すごく記念日が多い日、位置がいっぱい並んでてね。ね、この11月11日のね、その中の一つの記念日が実はきりたんぽの日となっておりましてね。まあ、この位置が4つ並ぶ感じが、いろりにね、きりたんぽを刺して並べてるようだという、そんなね、風情あふれる記念日になっておりますので、こんなね、ナレーション作らさせていただきました。とはね、言うものの、実はね、きりたんぽって、実は食べたことなくて、でも、ずっと実はね、興味はありましたので、ちょっとね、ま、秋田、行けたら一番最高だけど、でも、作ったりもさ、なんかできそうじゃない？一応前にね、興味があって、調べたことあるんだけど、何？レシピサイトみたいな。意外と何？きりたんぽ筒の、お米でできたやつ。きりたんぽ自体は、そんななんか難しくなさ、なんかお米をね、潰して、その棒にね、刺すというか、して、あとはなんか焼くみたいなのでいけるらしいのよ。で、まあまあ、もちろんいろりはないからさ、フライパンとか、オーブンとかでいいのかな。で、焼いてもなんかいけるらしいので、何かしらの方法でね、ちょっとね、きりたんぽはね、ちょっとね、挑戦してみたいのよ。で、お鍋、鶏肉でね、お鍋にね、入れて、食べたら、あれってさ、ご飯じゃん。もともとね、きりたんぽって。あれって締めとかあんのかな？鍋。鍋ってさ、最後、雑炊にしたりさ、うどん入れたりとか、締めってあるじゃん。きりたんぽはもう、あれが、締めも兼ねてんのかな。ちょっとね、その食べ方、そのさ、きりたんぽ鍋自体はなんとか作ることができるかもしれないけどさ、ちょっとさ、食べ方のお師匠さんとか欲しいよね。秋田の方および詳しい、きりたんぽに詳しい方ね、その辺もちょっとね、簡単にだけ教えていただけると、もしかしたらお家でも楽しめるかもしれないと思うので、ぜひぜひ皆さん、お力添えをお願いいたします。というわけでね、ナレーションのコーナーでございました。ここらで一曲聴いていただきたいと思います。では聴いてください。ホノルルゾンビストリーツでフロムターナー。
しみのって僕は逃げ出して、割れたグラスに文字をばらまいた。笑い声の絶えないパトカーで最低の延長を始めよう。違った狭い部屋に酔いしれて話そう。あからさまな夜空に花と後悔なんてしてないよ。あいつはいつも一人だよ。何にも問題ないよ、yeah! 頭からつま先まで一つも理解できないよ。あいつはいつも一人だよ、yeah! 調子に乗って僕は逃げ出して、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何でそこな
の？皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、このコーナーは私トンボがですね、今収録してるのとはまた別で撮ってきた音源を、まあ、ちょじっとまとめまして、皆さんに、まあ、いろんなね、大体、まあ、散歩情報なんですけどを、ね、ちょっとご紹介するというコーナーになっております。で、今回の音源は、前回ね、お前の方の配信から続いて、赤塚の方かで、どら焼き屋さんを巡ってきまして、そのまあ実食編ということでね、持ち帰ってからのお話になっておりますので、ぜひぜひ皆さん聞いてね、私の、まあ、拙い味のリポートを聞いていただければと思います。では聞いてください、どうぞ。
光が丘公園で食べきれなかった分をここでね、紹介していただけ、紹介していけたらなと思います。やっぱりね、まずは不満獣、八の木さんであったね、不満獣でございます。時期はもともと夏場のねものって言ってましたけど、笹の葉かなで包まれてて、あ、いい葉っぱの匂い、よもぎ系のものかな。不満獣いただきます。確かに生地がもちもちしてて、お餅系なので、言ってたようにね、冷やしたらいいって言ったけど、あったかいと生地がドロッと溶けちゃうというか、だれてきちゃうかもしれない。いただきます。うん、うまっ。うん、おいしい。よもぎの生地に、なんか、あんこで、あんこがそんなね、思ったより甘すぎないこしあんが入ってて、確かに夏場すっきり、爽やかに食べれる美味しさ。うん、大福みたいな感じ。うん、うまい。あ、おいしい。確かにこれ夏でも、夏あんまりね、甘ったるいもの、ちょっと食べづらいなっていう時でも、食べれる和菓子だし、 ほんと食べやすいからいつでもいけるね。季節関係なくいける。うん、わかるわ。年中人気あるっていうのは。うまい。そして、立ち退きさん。で、もう一つ気になったね。名物、小餅巻き。小餅ね、子供を持ってる、巻いてるやつっていうことですね。どら焼きの生地を多分ね、ちょっと楕円形で細長くして、で、中にあんこと牛皮を入れて巻いた感じになってます。いただきます。うん。うん、うまい。牛皮が入ってね、もちもち感が出て、よりなんか普通のどら焼きともまた違う歯触りで。うん、おいしい。なんだろう、生地が違うのかな？ちょっとね、周りのどら焼き生地みたいなのも、もしかしたら、ちょっと雰囲気違うかもしれない。まあ、楕円にして焼いてるから、ちょっと焼き方とかが違うのかもしれんけど。ぜひ、これもちょっとね、これ食べ比べてもらいたいんで。美味しい。うまっ。ほんと、八の木さんのどら焼きシリーズとかは。なんだろうね、中のあんの旨味みたいなのを、ほんと引き立ててくれる生地で美味しいですね。うまい。そして、ジンメイヤさんのどら焼き。ね、他にも買ってきたのあるので、まあ、王道、ね、どら焼き、栗どら焼きですね。普通にあんと栗が入ってるタイプのどら焼きかなと思います。あ、このタイプはね、ちゃんと表面、ちょっと、なんだろう、あんまり濃い色じゃないけど、しっかり両面焼き色ついてて、芋坂っていう焼き印が押されてます。ほんとね、しっかり、割としっかりした見た目のどら焼き。いただきます。
なんかこれはこれね、全然違うんだよね。ジンメイヤさんのどら焼きは、
生地も味わえるタイプ。生地がですね、ちょっとね、しっかりめというか、重たくないんだけど、ちゃんと主張がある生地をしてるので、まあ、全然タイプが違うどら焼き。うん、まあ。八の木さんが、中のね、あんとか、具材をね、引き立てるタイプだとしたら、こっちはもう生地と中身で、二つで、一つのハーモニーを作ってタイプというか、うん、美味しいです。
うん、栗も結構大きい。ぐる、ごろっとしてる。うま。
やっぱね、どら焼き王道だね。なんか本当に、これぞどら焼きっていう感じのイメージだと思う。逆に八の木さんは割と今風な作りかなっていうところですね。
はい、というわけで聞いていただきましたね。ま、こんな感じで。ま、もうちょっとね、食べるものがね、少し残ってるので、またね、次回も、この買ってきた。お菓子の紹介させていただきたいと思います。というわけで、ロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は、中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけでね、今回11月前半配信ももう少しでねお別れのお時間ということで、まあ駆け込みでなんとかもう少しね詰め込めるだけ喋っていきたいなと思っております。で11月ですよ。まあね、11月、まあ、入りまして、まあ、3日で休みでね、あのリフレッシュしてっていうところだと思うんですけども、11月ね結構ね面白いね記念日とか結構あったりするのよ。あの11月の、まあ、文化の日のね次の日の11月の4日がねいいお尻の日なんですって。そうね、いいお尻の日なんですよ2回言っちゃった、大事だからまあ、語呂合わせでね1104ね、あの、まあ、デジタル表記ですよ。1104でいいお尻ね、あの04でお尻でいいお尻の日なんですってでもあのなんかね、あのいやらしい意味じゃないらしいですよなんかあのしかもあのあれですよ、絵本とかでなんか結構あの書店でよく見かけるあのお尻探偵ってわかります？なんかアニメ化もしてたらしいですけど、そのお尻探偵のあの主人公の誕生日もいいお尻の日らしいですね、あのまあいいお尻って聞くとね、なんか若いね男子はちょっとエッチなこと考えちゃうかと思いますが、あのそういうことじゃないっつってまあもちろんね、まああのいいお尻は何老若男女の美ですからでもねお尻って難しいですよね。あの私なんかは本当特にがっつりスポーツやってたわけじゃないので、その何野球選手とかってさ、なんかお尻を見たら強さがわかるって言うじゃないですか。その本当によく見るね、あのマニアな方というかあのファンのね熱烈な野球ファンの方とかはもうお尻でもうこのバッターは違うとかなんか言うじゃん俺はさっぱりわかんないけどね、あのそういうねちゃんとスポーツやってる人とかはなんか多分引き締まってねかっこいいお尻をしてるんだと思うんですけど、私なんかでもね垂れちゃって、でもあの年取ったから垂れてるというよりかは昔から別に若かりし頃からそんなねなんかねいいお尻だなって自分のこと思ったことないのよ。まあそんなにまじまじと自分のお尻を見る機会もなかったけどもねのはね、あのお尻をなんかねモデルさんとかさお尻も鍛えるって言うじゃん、どうやってんのって思うよね。なんかあのお尻の鍛え方、その何綺麗なねプリンプリンとしたいじゃんどうせたらあれどうやってんだろうね。なんかあの矯正で肩とかはめてんの、あのパンツとかが違うの、そんなこともない、やっぱ鍛えてんのかな。なんかねえ常にお尻キュッとしてんのかな。なんかお尻にエクボを作るとか言うじゃん、なんかキュッと力を入れて、あれ維持してんのかな。維持して俺も維持してみようかな、ちょっと今度あの散歩の時とかいやなんか開始5分でもう忘れそうだけどね、あの皆さんもね美尻を目指してあのいいお尻の日過ごしてみてくださいなんだこの番組の最後の話まあまあそんな感じで、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。